この33章にはカナンの地に至るまでの旅の行程と、そしてまたこのカナンの地に入った時になすべきことをこのところで示されてあります。イスラエルの民はこのエジプトで奴隷になっていたわけですけれども、彼らはそこで神様に叫び祈り、そしてまた神様は彼らを解放される。3節を見るとこの杉越の生贄の翌日、イスラエルの子らは全エジプトが見ている前を臆することなく出て行った。なんとそのエジプトの自分たちを奴隷にしていた人たちが見ている前を臆することなく出ていく、もう平気で出ていくっていう姿があるわけなんですけれども、なんでそのようなことができたのか、それは4節のところに、エジプトは彼らの間で主が打たれたすべての長子を埋葬していた。もう全国を挙げて、王から奴隷の子に至るまで、また家畜のウイゴも全部打たれてしまうというような、もう悲惨な状況があったわけです。ですからもう誰もこのイスラエルの人たちが出ていくのを止めることはできなかった。主は彼らの神々にも裁きを下された。偶像を拝み、そしてまた偶像を頼りとしていた、そういうものも全部打ち砕かれた。ですからこのイスラエルのもう200万近くの民が出ていくということをもう誰もとどめることができない。それは神様の御業であったわけです。そしてまた8節のところには、ピヒロテを旅立って海の真ん中を通ってアラノに向かい、海の真ん中を通っていく、その後エジプト軍がこのイスラエルの民を引き戻そうとやってきたんですけれども、なんと航海が2つに割れて、そしてイスラエルの民は全員がそこを通っていく。その後エジプト軍が追いついてきた時には、なんとその海に飲み込まれていくっていうようなことが起こったわけですけれども、そのようにしてイスラエルの民は脱出をした。また9節にはこのマラを旅立ってエルムに行った。もうもちろんアラノには水がないわけですし、そしてまた苦い水を飲まなければならなかったわけですけれども、エルムには12の泉と70本の夏目ヤシがあって、そしてこのイスラエルの民がそこで癒される、しばしの休息をとる、神様の憐れみということを見るわけです。そのようにして旅立っていくわけですけれども、14節にはレフィデムに宿営した時には民の飲む水がなかった。そしてもう神様にこの文句を言う、反抗する。17節のキブロテハタワというところでもこの神に対する反抗があり、そしてその裁かれるっていうようなことが出てきているわけです。それはもう一度や二度のことではなかった。そのようなことがもう何回も繰り返されるっていう、そのアラノでの旅路は民数記に出てきていたわけなんですけれども、しかしそのようなイスラエルの民を神様は憐れみ、そしてまた助けられて、このカナンの地へと導かれる姿を、こうして33章には短く記しているわけです。しかしそういう中で、ついにはこのヨルダン川を渡って約束の地に入っていくっていう、その前に神様はモーセに告げられたわけです。それは52節のところを見ると、その地の住民をことごとくあなた方の前から追い払って、彼らの石像をすべて粉砕し、彼らの鋳造をすべて粉砕し、彼らの高きところをすべて打ち壊さなければならない。石像、鋳造、高きところ、 それはもう偶像を取り除くということであるわけなんです。もうカナンには先住民たちがすでにいて、そしてそこで偶像礼拝をしていた、まあ、そのことはかつてこのバラク・バラムの事件があったわけですけれども、モアブの女たちと戯れ、カインの罪を犯し、そしてまた多くのイスラエルの民が滅ぼされていくということがあったわけなんですけれども、まあ、偶像を取り除く、それは私たちにおいても当てはまることであるわけなんです。私たちはこの神様の救いに預かることができた、誠の神様を信じる、しかしそれだけでは完全なものではないわけです。そして私たちの心の中にもこの世の偶像っていうのが心の中にあるんではないか、私たちはやはりそれを取り除いてもらわなければならない。どうやって取り除くことができるんだろうか。それは自分の力で心の中にあるさまざまなこの世の偶像を取り除くことはできない。しかしこのことのためにもイエス様は血を流してくださり、また私たちの心を清めてくださる。私たちのうちにあるもう心の偶像、そしてまたこの世の素晴らしさを私たちは取り除いていただき、また清めていただかなければならないわけです。もしそういうようなものが自分の心の中に出てくるならば、そうしたものがもう自分の心を逆に占領し支配され、そしてまた私たちは恵みや祝福を失ってしまうという結末に至ってしまうわけです。まあ、そのことはこの民数記を読んでも分かるわけですし、そして実はこれから先このカナンの地のところにおいての戦いっていうものが出てくるわけです。そしてまたそのことによって勝利するのか、それとももう敵に飲み込まれてしまうのか、その姿をまた私たちはこのイスラエルを通して見なければならないわけです。そしてまた私たち自身も自分自身の心の中にあるさまざまな思いをもう一度神様の前に出させていただいて、私たち自身が清められなければならない。そのことは55節を見ると、もしその地の住民をあなた方の前から追い払わなければ、あなた方が残しておく者たちはあなた方の目のトゲとなり、脇腹の茨となり、彼らはあなた方が住むその地であなた方を苦しめるという言葉があるわけです。そしてそれは私たちに対して、心の中のその罪が目のトゲとなり、脇腹の茨となってあなた方を苦しめるというような、そういう結果が出てくるわけです。自分の目にとって良いと思っていたものが実は目のトゲとなり茨となる。あの最初のアダムとエバもどうであったか、彼らは罪に負けてしまったわけです。サタンにそそのかされて、取って食べてはならないと言われた木の実を取って食べて、彼らは神のようになったんだろうか。ならなかったわけです。それどころか神様から隠れて、そしてついにはエデンの園を出なければならなかった、まあ、彼らは祝福を失ってしまう。それが罪の姿の現実である。私たちは罪に負けてはならない。むしろその罪に対して勝利をしていく、そのことのためには私たちにはこのイエス様の十字架がある。十字架によって罪が許されて、そしてまた聖霊が私たちの心の中に働き、私たちに勝利、そしてまた喜びを与えてくださる。私たちはこの旧約聖書に出てくるイスラエルのように罪に負けてしまってはならないわけです。56節を見ると、私は彼らに対してしようと計画した通りをあなた方に対してすることになるという神様の警告があるわけです。私たちはやはり この警告をも覚えておかなければいけない。罪に負けていく生涯が一体どういうものであるのか、それは新約聖書においても、ユダがもうその見本であるわけです。先ほど歌った新聖歌には、最後にはユダにはなるまじ我が主よ我が主よという歌詞が省略されているわけなんですけれども、私たちはユダのように罪に負けていってしまってはならない。むしろペテロのように、たとえ私たちが罪を犯すようなことがあったとしても悔い改めて、そしてまた神様によって回復されて、神様の愛恵みの中に生かさせていただきたいと思います。